Well, today we are going to be continuing our walk through 1 Corinthians chapter 12 through chapter 14 and the issues surrounding spiritual gifts.
今週も引き続きコリント信徒への手紙1、12から14章と霊的な賜物をめぐる問題を取り上げていきます。
Today we're going to be looking at 1 Corinthians chapter 14, verses 13 through 25.
今日は、そのコリントの信徒への手紙1、14章、13から25節を見ていきます。
Now, this passage today is a continuation of the previous verses discussing the use of prophecy and tongues in the public worship service.
この聖句は前回までの公同礼拝においての予言と異言の用い方に関しての議論の聖書箇所の続きです。
Now, so far, the primary point that Paul has made is that prophecy is more desirable for public worship because it speaks the word of God to other people in an understandable language that builds them up as the church, as the body of Christ.
これまでパウロが指摘した主要な点は、予言が神の御言葉を理解できる言葉で他の人に語り、彼らを教会として築き上げるので、公同礼拝にはより好ましいということです。
Now, our passage today really continues that thought, and I could just repeat a lot of the ideas of, that have already been said last week, but instead, I want to focus specifically on what this passage is saying today regarding our worship.
今日の聖句も実際その考えを継続し、もうすでにお伝えした多くの考え方を繰り返すこともできましたが、この聖句が礼拝に関して語っていることに特別に焦点を絞りたいと思います。
Let's begin by reading the first half of this passage, verses 13 through 19.
まずこの聖書箇所の前半、13から19節を読んでいきましょう。
The Bible says, therefore, one...who speaks in a tongue should pray that he might interpret. For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my mind is unfruitful. What am I to do? I will pray with my spirit, but I will also pray with my mind also. I will sing praise with my spirit, but I will sing with my mind also. Otherwise, if you give thanks with your spirit, how can anyone in the position of an outsider say amen to your thanksgiving when he does not know what you're saying? For you may be giving thanks well enough, but the other person is not being built up. I thank God that I speak in tongues more than all of you. Nevertheless, in church, I would rather speak five words with my mind in order to instruct others than 10,000 words in a tongue.
そういうわけで、異言で語る人は、それを解き明かすことができるように祈りなさい。もし私が異言で祈るなら、私の霊は祈りますが、私の知性は実を結びません。それではどうすればよいのでしょう。私は霊で祈り、知性でも祈ります。霊で賛美し、知性でも賛美しましょう。そうでないと、あなたが霊において賛美しても、初心者の席についている人は、あなたの感謝について、どうして、アーメンと言えるでしょう。あなたが言っていることはわからないのですから、あなたが感謝するのは結構ですが、そのことで他の人が育てられるわけではありません。私はあなた方の誰よりも多くの異言で語っていることを神に感謝しています。しかし、教会では異言で一方の一万の言葉を語るよりむしろ他の人たちにも教えるために私の姿勢で5つの言葉を語りたいと思います。
Notice the focus here is on the mind.
知性に重点を置いていることに注目してください。
This is the key to this, really this whole passage.
これがこの聖句の鍵となります。
Now, of course, he's still comparing tongues withprophecy and talking about this gift of tongues.
もちろんパウロはまだ異言を予言と比較し、この異言の賜物について語っています。
He's saying that if you have the gift of tongues, then you also need to pray that God will give you the interpretation.
彼はもしあなたに異言の賜物が与えられているのであれば、その解き明かしができるようにも神に祈る必要があると言っています。
This is tied to the last thought in verses 11 through 12 by this little word that it begins with, therefore.
これはその前の11から12節の考えと、そういうわけでという言葉でつながっています。
Of course, to remind you, verses 11 through 12, they say, But if I do not know the meaning of the language, I will be a foreigner to the speaker, and the speaker a foreigner to me. So with yourselves, since you are eager for manifestations of the Spirit, strive to excel in building up the church.
この前の11から12節、それでもし私がその言葉の意味を知らなければ、私はそれを話す人にとって外国人であり、それを話す人にも私には外国人となるでしょう。同じようにあなた方も御霊の賜物を熱心に求めているのですから、教会を成長させるためにそれが豊かに与えられるように求めなさい。
The reason that the one who speaks in tongues should pray for an interpretation is that they should care that the lack of ability to understand what is being said is alienating others in the church rather than building up the church.
異言を語る人が解き明かすことができるように祈る理由は、語られていることを理解する能力の欠如が教会の人たちを彼らの信仰にあって立て上げるどころか疎外感を抱かせるからです。
Now he goes on from that point to say that if he speaks in tongues,He's not engaging his mind in using that spiritual gift and in engaging in that act of worship.
彼はそこから続けて語ります。彼が異言を語るとき、彼は知性を使って霊的賜物を用いていません。
And so this is the main point about worship that we see. And it's this, we worship with our minds, not simply, not just our emotions.
つまり、霊と誠で礼拝していないのです。これが礼拝に関しての主要点です。私たちは単に感情に流されて礼拝するのではなく、知性で神に関する適切な知識を得て、真理による礼拝をするのです。
It seems like many Christians, there are many Christians who seem to believe that worship is about just expressing our emotions.
多くのクリスチャンは、礼拝は感情の表現をすることと信じているようです。
We see that with much, if not most, of what would pass for the gift of, for using the gift of tongues in modern worship services.
現代の礼拝式で異言の賜物のほとんどはそのようなことです。
We also see it in the idea that worship is the music that we sing in a service.
また私たちが歌う音楽が礼拝であると考える人たちも見られます。
There's an entire genre of Christian music just called worship music. And the popularity of worship bands like Hillsong, Bethel, and Elevation in many ways feed that idea.
Worship music と呼ばれるクリスチャン音楽のジャンルがあります。人気を博すヒルソング、ベテル、エレベーションなどのワーシップバンドがその考え方を養っています。
Now, you may have noticed that when I speak about our musicians up on stage, I try not to call our musicians a worship team.
私は私たちの音楽チームをワーシップチームと呼ばないようにしています。
Now, I'm sure I have done that a couple of times, but to call the musicians who lead us in musical worship, a worship team, feeds this idea that worship is just the music that we do.
何回かはそう呼んでしまったと思いますが、音楽担当の皆さんをワーシップチームと呼ぶことは、礼拝は音楽だけと思わせてしまうからです。
You need to understand that worship is everything that we do in the service. And really to expand it that even further,Worship is how we live our lives.
礼拝は 私たちがこの儀式において行うすべてです。そしてその考えをさらに広げると、それは私たちがどのように人生を生きているかに行き着きます。
This is the point of Romans chapter 12 verse 1 when it says, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship.
ローマ人への手紙12章1節は私たちにこう言っています。ですから、兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。
It's interesting to me that Paul actually brings music into this discussion as well as prayer and thanksgiving, and he says about all of them that they're not to be done just in spirit.But with our minds engaged in that worship.
興味深いのは、パウロが実際音楽をさらに祈りと感謝をも議論に持ち込んでいることです。そして、それらすべてにおいて、霊においてのみで行わず、私たちの知性も行為に加わっていなければいけないということです。
Now, you have to understand that when the Bible here talks about spirit, it's coming fromThe Greek philosopher Plato's idea that the mind is unengaged in true inspiration, the mind is unengaged in emotion and divine guidance, so the mind is unengaged in true inspiration, and then emotion and divine guidance just take over and control you, basically.
ここで聖書が霊について語るとき、その考えはギリシャ人哲学者プラトンから来ており、本当のひらめきや感情に知性は加わっておらず、神からの導きがあなたをコントロールすると言っています。
But that dualistic view of humanity, of humans, it goes against what Paul has in mind here and how God truly sees human beings, which is holistic. We're complete and whole in God's eyes.
その二元論的な人の見方は、パウロの考えと神が私たちを見られる全人的な見方と相反しています。
In fact, that sort of view that the mind and the spirit, that the emotions are not engaged with each other has more in common with Buddhism, with its concept of mental emptiness, than with Christianity.
この見方はキリスト教よりも仏教の無の境地によりより共通点があります。
Separating our reasoning ability from our emotions is notHow God intends us to live or to worship.
私たちの推論能力を私たちの感情から分離させることは神が意図される私たちの生き方や礼拝の仕方ではありません。
So then being led by the Spirit is not to just shut off our minds and to simply feel that God wants me to do something.
御霊に導かれることは心を無にして神が私たちに何かをすることを望まれることをただ感じるということではありません。
So, what does all this have to do then with our corporate worship?
それでこれは私たちの行動礼拝とどういう関係があるのでしょうか。
Verse 15 says, I will sing praise with my spirit, but I will sing with my mind also.
15節は言います。霊で賛美し、知性でも賛美しましょう。
Now, we could sing songs, and we could choose those songs intentionally to use emotional elements to build up this emotional sense of quote unquote worship.
私たちに感情的な高ぶりによって礼拝を感じさせる感情的要素を用いている歌を歌うことができます。
And let me just be clear, I would say that there is absolutely nothing wrong, and in fact our worship should include emotion.
それ自体は全く問題ありませんし、実際私たちの礼拝も感情が込められているべきです。
But there are many songs that are very moving in an emotional sense to sing. But those songs, in some cases, contain actual heresy or simply mindless repetition for the purpose of drawing on our emotions, and that's their purpose completely in how they go.
歌うことによって感情的に心を打つ歌も数多くありますが、私たちの感情を利用する目的で実際異端を含めたり意味のない繰り返しをします。
So even when we sing a song that of course raises emotion and we should have emotion in that, we engage our minds and we sing with doctrinal truth about God as the focus of our words and our thoughts.
ですから歌う時であっても知性を使って私たちの言葉と思いが神を中心とする教理を歌うのです。
Paul gives us the reason why engaging our minds in worship is so important in verse 16.
パウロは16節で礼拝で知性を使うことがなぜ重要なのかをその理由を教えてくれています。
The Bible says here, if you give thanks with your spirit, how can anyone in the position of an outsider say amen to your thanksgiving when he does not know what you are saying?
そうでないと、あなたが霊において賛美しても、初心者の席についている人は、あなたの感謝について、どうしてアーメンと言えるでしょう。あなたが言っていることがわからないのですから。
So, the goal is to have those joining in worship be able to say amen to the words that are said, or sung, or spoken, or prayed.
目的は、彼らが共に礼拝に参加して語られた言葉にアーメンと言えることです。つまり彼らは語られたことの理解があるということです。
That means that there has to be an understanding of what is actually being said.
語られたことの理解がなければアーメンとは言えません。
Now, we use the word in a worship setting, amen, sometimes almost without really thinking about that.But the word means literally, I agree with that. I agree with what you're saying.
私たちは、アーメンという言葉を考えずに使っていることがあります。その言葉の意味は、しかり、まことにそうです、と同意することです。
And so, if we're going to say that, then we need to be able to think, we need to be able to consider what is being said, whether it'sprophecy that's spoken in a worship service in the city of Corinth, or whether it's songs or preaching or testimonies that happen in our own service here at YBC.
ですから、私たちはそれがコリントの教会の礼拝で語られた予言であろうと、YBC の私たちの礼拝での歌か、説教か、証であろうと、語られたことが何であるかをよく考慮することができる必要があります。
And Paul is specifically thinking of those who come into this worship service who are not members of the church and are possibly even unsaved.
パウロは教会員以外の人たち、たとえ未信者の人たちであっても、特に彼らのことを考えているのです。
The goal is...For those people to be able to understand the message, especially the gospel message, and respond then in faith with, I believe, or Amen.
目的は、それらの人々がメッセージ、特に福音のメッセージを理解して、信仰によって信じ、アーメンと応答することです。
Now, he's basically saying here, tongues,does not accomplish that since understandable language is not being used.
異言は理解される言語が用いられていないので、これを達成しません。
But still, Paul says here in verse 18, I thank God that I speak in tongues more than all of you.
それでもパウロは18節で言います。私はあなた方の誰よりも多くの異言で語っていることを神に感謝しています。
So we have to ask, where is he speaking in tongues if he's not speaking in tongues in a public worship service?
それでは、公の礼拝でなければ、パウロはどこで異言を語っているのでしょうか?
This right here is one of the key verses that really keeps me from being maybe a completely convinced cessationist.
これは私に完全なセセーショニスト、使徒の時代の後に異言は廃れたと信じる人になることを阻む鍵となる聖書箇所の一つです。
It would seem that it was likely in a private setting that Paul would regularly speak in tongues.
可能性としてパウロは個人的な場面で定期的に異言を語っていたようです。
This describes what many todayAlso have a personal experience with that tongues is used as a private prayer language between them and God in a private devotional setting, but not in the public worship of God.
これは今日の多くの人たちが経験している彼らと神との間の行動礼拝ではなく個人的な祈りの中で用いられている個人的な祈りの言葉です。
It seems that Paul experienced using the gift of tongues in this way himself.
パウロはこのようにして異言の賜物を用いていたようです。
But then we can't miss, he goes on in verse 19 and he makes clear, nevertheless, in church,In the worship service, I would rather speak five words with my mind in order to instruct others than 10,000 words in a tongue.
しかし彼は19節でこう明らかにしています。しかし教会では異言で1万の言葉を語るよりむしろ他の人たちにも教えるために私の知性で5つの言葉を語りたいと思います。
Paul was very clear.The communication in any way in the church worship setting, spoken, sung, or preached, must be intentionally, thoughtfully planned for the purpose of teaching about God.
パウロがとても明快であったのは、教会でのコミュニケーションは、語られても、歌われても、説教されても、神についての意識的に資料深く計画されて教える目的がなければならないということです。
And of course, this goes along with what he's saying the ultimate purpose of gifts is to build up the church.
これは、教会を築き上げるという究極的な賜物の目的に沿っています。
Now, to build up others is to seek for their maturity.And it's the use of our minds in worship that Paul appeals to in order to encourage the church to be mature in their thinking, to encourage us to be mature in how we think.
他の人を霊的に高めることは成熟を求めさせることです。教会が考え方において成熟するように励ますために、パウロが訴えている彼らの知性を礼拝において使うことです。
Look at verses 20-25, starting at least with verse 20.
20から25節を見てください。
He says here in verse 20, Brothers, do not be children in your thinking. Be infants in evil, but in your thinking, be mature.
20節、兄弟たち、考え方において子供になってはいけません。悪事においては幼子でありなさい。けれども考え方においては大人になりなさい。
The goal is always building up the church to a maturity in their faith.
目的は常に教会を彼らの信仰において成長させることです。
Now, part of maturity is not to think like children.
成熟の一部は子供のような考え方をしないことです。
In other words, as it pertains to spiritual gifts, he's saying thatSeeking for the emotional gifts put the focus on you with nothing for the others who are around you That's actually a sign of immaturity in your thinking. You are thinking like a child would.
言い換えれば、霊的な賜物について、彼は預言の言葉を語ることを求める代わりに、威厳を語ることを求めるのは、未熟な考え方を露呈しています。
Or to be more blunt, he's saying seeking to speak in tongues, at least in a worship setting, instead of seeking to speak words of prophecy, shows immature thinking on our part.
同じように、預言の言葉を語ることを求めることが、威厳を語ることを求める以上に成熟さを示します。
Now, of course, there's one thing he says here.That it would be very easy to overlook because it's only four little words in this much longer passage.
もちろん他にも見落としやすいことがもう一つあると言っています。
There is one area where we are supposed to be infants in our thinking, in our understanding. He says, be infants in evil.
この長い聖句の中のたった四つの小さな言葉です。私たちが幼な子の理解のままでいるべき領域が一つだけあります。悪事においては幼な子でありなさい。
Folks, because of the nature of sin, because of really how accessible it is in our society, there are far too many Christians who know a lot too much about sexual deviance.But those same believers cannot make the case from Scripture as to why homosexual actions and activities are sinful.
罪の性質と私たちの社会でこれほど罪がはびこっているため、あまりにも多くのクリスチャンは性的逸脱のことをよく知っていますが、聖書の聖句を使って同性愛行為がなぜ罪なのかを論証することができません。
And of course, that's only one example.
それは一つの例にすぎません。
We watch TV shows that show lots of ways and acts of murder and violence, but we spend little time thinking about how we can love God and love our neighbor, even our enemies, as ourselves.
私たちは殺人や暴力行為などをテレビで長々とよく見ますが、神をどのように愛すべきか、隣人を私たちの自身のように愛すべきかを考えるためには、ほんの少しだけしか時間を使いません。
Now I'm sure that there are many of us in here, even as believers, who struggle to forget those things that we've done, those things that we participated in the past, maybe before we were a believer.And Satan uses those thoughts, uses that knowledge of evil against us.
私たちの多くは、サタンが私たちが過去に犯してしまった過ちや、参加してしまったことを思い起こさせ、罪悪感で苦しめるために用いる罠にはまり、忘れようと必死にもがいています。
But that's also where a mature faith that's grounded in the truth of God's word, it can overcome those memories. It can overcome that knowledge of the past as it's replaced with the present reality of God's grace, the present reality of God's mercy that's given to us as sinners.
ここで神の御言葉の真理に根ざした成熟した信仰があれば、そのような記憶と過去の自覚が罪人である私たちへの神の恵みと憐れみの今の現実によって置き換えられて乗り越えられます。
In Hebrews chapter 8 verse 12, God assures us, I will be merciful towards their iniquities and I will remember their sins no more.
ヘブル人への手紙8章12節で、神は私たちに保証されます。私が彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い起こさないからだ。
For those of us with more knowledge than we want of sin, that continues to sort of push its way into our thoughts, this promise carries a lot of grace. It carries a lot of healing within these words.
私たちのように願う以上に罪の自覚が大きく心に重くのしかかっている者たちにとってこの計画約束は計り知れぬ恵みと癒しをもたらします。
The truth is that no matter who we are, whether we have a lot of experience with sin in our past or just a little experience, in God's eyes we are all spiritually trapped and hopelessly dead in our sins。
真実は私たちがたくさんの罪を犯していようとほんの少ししか犯していないとしても神の目には私たち全員が霊的に囚われの身にあり私たちの罪のうちにどうしようもない状態で死んでいるのです。
Romans 3:23 says for all of us have sinned and fallen short of the glory of God。
ローマ人への手紙3章23節すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず。
But knowledge of our sin makes the grace of God that we experience when we turn to Jesus Christ as our Lord and Savior that much sweeter to us.
私たちの罪の自覚は悔い改めて主として救い主としてイエス・キリストへ向かうときに経験する神の恵みをさらに喜ばしいものにします。
And the more we grow in both the knowledge of our sin and God's grace, it shows us our maturity and that we are building each other up through our gifts.
私たちの罪深さと神の恵み両方の認識がより高まるにつれ、私たちの霊的成長が表されます。そして私たちの霊的賜物が用いられ、互いに立て上げられます。
And so, the point Paul's making here in this is that how well we engage our minds in considering how best to use our gifts in worship will actually show the level of our spiritual maturity.
ここでパウロが主張していることは、どのように私たちの賜物を一番良い形で礼拝に用いるかを考えるために私たちの知性を尽くすかは私たちの霊的成熟度を表すということです。
And then he closes this passage by making an argument that quite honestly does not make a lot of sense unless they are fully engaged with their minds in considering what it is he says regarding this gift of tongues。
そしてこの異言の賜物に関してパウロが述べていることを知性を尽くして考えていなければさっぱり理解できない議論で締めくくります。
And this argument in verses 21 through 25 is actually I would say a pretty difficult argument to follow。
21から25節のこの議論はとても難解です。
So let's read the final verses of this section 21 through 25。
このセクションの21から25節、最後の聖句を読みましょう。
The Bible says, In the law it is written, By people of strange tongues, and by the lips of foreigners will I speak to this people, and even then they will not listen to me, says the Lord. Thus, tongues are a sign not for believers, but for unbelievers, while prophecy is a sign not for unbelievers, but for believers.If, therefore, the whole church comes together and all speak in tongues, and outsiders or unbelievers enter, will they not say that you are out of your minds? But if all prophesy, and an unbeliever or outsider enters, he's convicted by all. He is called to account by all. The secrets of his heart are disclosed, and so falling on his face, he will worship God and declare that God is really among you.
律法にこう書かれています。私は異国の舌で異なる唇でこの民に語る。それでも彼らは私の言うことを聞こうとはしないと主は言われる。それで異言は信じている者たちのためではなく信じていない者たちのための印であり、予言は信じていない者たちのためではなく信じている者たちのための印です。ですから教会全体が一緒に集まってみんなが異言で語るなら、初心の人が信じていない人が入ってきたとき、あなた方は気が変になっていると言われることにならないでしょうか。 しかし皆が預言するなら信じていない人や初心の人が入ってきたとき、その人は皆に誤りを指摘され、皆に問いただされ、心の秘密があらわにされます。こうして神が確かにあなた方の中におられると言い、ひれ伏して神を拝むでしょう。
Paul's making a final argument against the regular use of tongues in worship by going back to the Old Testament here.
パウロは礼拝での異言の語りに対する最後の反対論を旧約聖書に戻り展開します。
He first quotes from Isaiah chapter 14 verse 21. It says, "For by people of strange lips and with a foreign tongue, the Lord will speak to this people, to whom he has said, 'This is rest. Give rest to the weary, and this is repose.' Yet they would not hear."
彼の最初の引用はイザヤ書28章11から12節です。まことに主はもつれた舌で異国の言葉でこの民に語られる。主は彼らに、ここに憩いがある。疲れた者を憩わせよ。ここに休息がある。と言われたのに、彼らは聞こうとしなかった。
The context of this passage was that God had warned the people of Israel over and over again that the way to find true rest, he had told them, you obey me in this way, you'll always have my blessing upon you, you'll find true rest. But they had refused to listen to God's voice, to his instructions.
この背景は、神はイスラエルの民に何度も繰り返し、誠の御声を見つける方法を警告してきましたが、彼らは神の御声を聞こうとしませんでした。それは神の御声に聞き従わなかったのです。
So, God brought judgment, and the way he did it was from foreigners whose language they did not understand in order to punish the people of Israel.
それで神は彼らが理解できない言葉を話す異邦人を用いられ、イスラエルの民を罰する裁きをもたらされました。
So, Paul then, he draws this conclusion in verse 22, that unknown languages were used by God to obscure God's message, to hide God's message, and therefore to keep the people, these disobedient people,under God's judgment. So they became a sign for unbelievers to keep those people from understanding God's word.
パウロは22節で、神は知らない言葉を用いられ、神のメッセージを分かりにくくされ、民が神の裁きのもとに置かれ、未信者が神を理解できないよう遮る印とされたという結論を導き出します。
So,This sign then, this unknown languages, keeps them as unbelievers because they don't understand what God's saying.
この印は彼らを未信者のものにしておきます。
Prophecy, on the other hand, is different.
その一方、予言は異なります。
It speaks to believers, as has already been established here, but it also speaks to unbelievers in very clear language.
もうすでに実証されているように、予言は信者に語りかけ、同時に未信者にも明快な言葉で語りかけています。
So verse 24 says, if an unbeliever comes into a meeting and everyone is prophesying, that person will then understand God's word, they'll come under conviction of their sins, and they'll turn to God for forgiveness of their sins.
24節から、しかし、皆が予言をするなら、信じていない人や初心の人が入ってきたとき、その人が皆に誤りを指摘され、皆に問いただされ、心の秘密があらわにされます。こうして神が確かにあなた方の中におられると言い、ひれ伏して神を拝むでしょう。
And that's where we see him again reference the Old Testament as he ends this thought.
ここで、また旧約聖書を引用して彼の見解を締めくくります。
Now, he's either referencing Isaiah 54:14 that says, about Egyptians and people from Cush and Sabaeans, that they will plead with you saying, surely God is in you and there is no other, no God besides him.
彼はイザヤ書45章14節でクシュから来た人々とセパ人について語っている。主はこう言われる。エジプトの産物とクシュの商品、それに背の高いセパ人もあなたのところにやってきて、あなたのものとなる。彼らはあなたの後に従い、鎖につながれてやってくる。そしてあなたにひれ伏して、あなたに祈る。神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく、他に神々はいない。と。
Or, he's referencing Zechariah 8:23, which says, in those days, 10 men from the nations of every tongue shall take hold of the robe of a Jew, saying, let us go with you, for we have heard that God is with you.
またはゼカリア書8章23節を引用しています。万軍の主はこう言われる。その日には外国語を話すあらゆる民のうちの10人が一人のユダヤ人の裾を固く掴んで言う。私たちもあなた方と一緒に行きたい。神があなたと共におられると聞いたから。
Now remember, the whole goal here is building up the church.
思い出していただきたいのは、教会を成長させることが目標のすべてであることです。
And building up the church, folks, it begins with evangelism.
教会の成長は伝道から始まります。
And just as prophecy is better for building up believers, it's also how unbelievers will hear and respond to the gospel of Jesus Christ.
そしてちょうど預言が信者を成長させるのにより良いように、未信者にとってもどう福音を聞き、それに応答するかなのです。
And as God wills, as God works, those unbelievers then respond with the actions of verse 25.
神が望まれる通りに彼は25節の行いで応答します。心の秘密があらわにされます。
The secrets of his heart are disclosed, meaning that they see and they understand their sin before a holy God. And so it says, falling on his face, he will worship God and declare that God is really among you.
心の秘密があらわにされます。つまり彼らは聖なる神の御前で彼らの罪を知り、理解するのです。神が確かにあなた方の中におられると言い、ひれ伏して神を拝むでしょう。
Folks, true evangelism is not going to occur because we manipulate people's emotions to respond to the gospel on the eighth verse of Just As I Am. Or we wow them with some supernatural charismatic experience.
真の伝道は私たちが人々の感情を操って賛美歌、あるがままの我の発説、または超自然的なカリスマ的な体験で感動させて福音に応答させて起こるのではありません。
True evangelism happens when we clearly proclaim the truth of the gospel and the complete and powerful word of God in ways that everyone can think about with their minds and accept in their hearts or their spirit, to use Paul's language here.
真の伝道は私たちがはっきりと福音の真理と完全で力ある神の御言葉を聞いた人たち全員が自身の知性で考え、彼らの心、またはここでパウロの言葉を使えば精神で受け入れた時に起こります。
And of course, even though Paul doesn't make it explicit here, we knowIt's the Holy Spirit that is opening their eyes to this understanding of this truth.
そして聖霊が彼らの心の目を開き、耳を開き、この真理の言葉を分からすのです。
So what should we take away from this passage?
それでは私たちはここで何を得るべきでしょうか。
First,Let me make this clear again. There is no condemnation of the gift of tongues.
第一に、異言の賜物は断罪されてはいません。
If you believe in here today, as I know some in our church do, that you have the gift of tongues, I do not believe, and I don't want you to take from this sermon or read this passage in a way to condemn this gift.
もしあなたが異言の賜物を与えるとならば、と信じているならば、この説教を聞き、この聖句を読んでも、その賜物を非難しているとは思わないでください。
However, it does seem very clear that the primary use of tongues would be in private communication and in prayer with God, and not in the public worship services of the church.
しかし、はっきりしていることは、異言の主な使い道は、神との個人的な交わりと祈りの時であり、公に礼拝する時ではないということです。
Secondly, while the gift of prophecy is in the way it was practiced in the New Testament, I'm going to just say again, it's likely not active today. We practice certain aspects of that gift.As we faithfully teach, as we faithfully preach the word of God in clear and understandable ways.
第二に、預言の賜物が新約聖書で用いられたように今日も使われてはいませんが、神の御言葉を明快に理解しやすい方法で忠実に教え、説教することによって、その賜物のある側面を行使しているのです。
Third, that teaching...should engage the mind and intellect so that we better understand who God is as he has revealed himself in the word of God.
第三は、その教えは心と知性を尽くして神の御言葉で掲示されている神ご自身をより理解させるべきです。
And so finally, everything is pointing toEverything is pointing, to the fact that whatever we use in worship should cause people to actively consider who God is and to then consider what their relationship with Him is.
そして最後に、私たちが礼拝で用いる何であろうと人々に自ら進んで神が誰であるのか、そして彼らの神との関係を熟考させるよう指し示していることです。
Worship is not about getting just worked up emotionally.
礼拝は単に感情的に高ぶらせることだけではありません。
It's about responding to the knowledge that we gain about God by pouring out our hearts before Him in thanksgiving and in true worship with our words, our thoughts,And our actions of obedience.
礼拝は単に感情的に高ぶらせることだけではなく、神の御前で私たちの言葉、思い、従順の行いによって感謝と誠の礼拝を捧げ、神について得た知識に応答するよう心を注ぐことです。
We obey Him. We worship Him because the truth of who He is.Has penetrated our hearts. It's penetrated our spirits in a life-changing way.
私たちは神に服従し、神を崇めます。なぜならば、神が誰であるかの真理が私たちの心と精神を、人生を変えるように貫いたからです。
This combination of truth and heartfelt praise and thanksgiving.It is what we see in the words of our final song, Turn your eyes upon Jesus.
この真理と心からの賛美と感謝の組み合わせを私たちは最後の賛美歌の歌詞に見ます。目を上げて、主の御顔を、まさにそこに私たちが互いに与える励ましを表す感情があります。
I hope as you sing this song, there is emotion that you are expressing.In the encouragement that we are giving to one another to turn your eyes upon Jesus.
この賛美歌を歌うとき、皆さんの感情があふれ、そしてそれぞれに互いを励ますような、そういう思いが込められていることを信じています。
Look full in His wonderful face.
あなたの目を主イエスに向け、 その素晴らしい御顔を見るとき、地上のものは不思議と薄れていきます。
And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. But that emotional plea is based upon the truth that we know about Jesus from God's word as we sing verse
2. その感情あふれる嘆願は2番で歌う神の御言葉から知るイエスの真実が元となっています。
Turn your eyes to the hillside where justice and mercy embraced. There the Son of God gave his life for us and our measureless debt was erased.
主の栄光と恵みが輝く中であなたの目を丘に向けてください。そこは正義と憐れみが合うところ。そこで神の子が私たちのために命を捧げ、私たちの償うことのできない罪を消された。
My prayer today is that all of us in here can honestly sing this song, fully understanding in our minds, but also believing in our spirit and heart that Jesus Christ died for us, died for you.And that his sacrifice has completely paid the debt for your sin.
私の祈りは今日ここにいらっしゃる皆さん全員がイエス・キリストがあなたのために死なれ、その犠牲があなたの罪の代償を完全に償ったことを、この賛美歌を真摯に歌い、知性で理解し、精神と心で信じることです。
Let's pray.
祈りましょう。
Our Heavenly Father, Lord, we worship you today as our God, our King, our loving Heavenly Father, who loved his wayward creation enough to send your Son, Jesus Christ, to die on a cross, to pay the price for our sin, to take the punishment we deserved upon himself.And Father, today I pray that that truth would penetrate us deeply, that we would come to understand you with our minds in deeper and deeper ways, but that that understanding would go beyond just our thinking and penetrate our hearts and our emotions, so that in every aspect of our being, we would truly worship you.That everything we do, everything that we say, would reflect the knowledge that we have about you. Lord, may other people see Jesus Christ in us. May we be able to clearly help them to know you better. May you give us understanding when we read your word, when we hear it preached, when we hear it sung,That our minds would be engaged to come to know you in a way that we didn't know you before we heard the truth of the Word of God. Father, I pray that you would build us up in unity through the gifts that you've given us so that we can faithfully proclaim Jesus Christ to the world that you have placed us in. Father, let us do everything to your honor, to your glory.To live a life that is a life of worship to you as our King and our Savior. We love you. We praise you today. We pray this in Christ's holy name. Amen.